J's Spirits Special Edition。 おはようございます。サポーター代表中田美香です。スポーツグルーヴ、ここからは J's Spirits、 サッカー界で活躍するキーパーソンへのインタビューの模様をお届けしています。9月のマンスリーゲストはヴァンフォーレ甲府所属のフォワード、ハーフナーマイク選手。クラブハウスを持たないヴァンフォーレ甲府、今回は練習後、山梨大学医学部のグラウンドでお話を伺いました。 J's Spirits Let's kick off J's Spirits J's Spirits。 そもそもサッカーを始めたきっかけっていうのは何ですか？
そうですね、まあ親父がサッカー選手っていうのもあったかもしれないですけど、まあちっちゃい頃からもう足にボールがあったんで。
何歳ぐらいから？
いや、立ち始めてからじゃないですかね、分かんないですけど、はい。
で、物心ついた時に地元のチームみたいなところに入ったんですか？
当時親父のチームメートにジョルジーニョっていたんですけど、その息子さんも同い年で同じサッカーチームに入って、うん、そっからです。
当時から身長高かったんですか？
でかいですね、小学校の時から、はい。
他のプレーもやらないかっていう誘いが、野球とかあったんじゃないかなと思う。
いや、特に自分はサッカーがやりたかったんで、そっちにはいかない
。お父さんは元 J リーガー、リードハーフナーさんですけど、お母様も陸上競技の選手でいらっしゃる、
はい、
長身でいらっしゃるけれども、すごく俊敏な動きっていうのはお母様にいたのかなとか。
いや、俊敏じゃないですよ。
いやいやいやいや
全然、
はい、ご自身で分析するとまだまだ。
いや、全然遅いです。
そうですか？足は速いんですか？
小学校の時は
いつからか。じゃあ1位ではない。
中学校入ってからなんか、うん、どんどん遅くなっていった。
や
っぱ身長が伸びるにつれて、はいはい、筋力が追いつかなくて、それで本当足がものすごく遅くなって、コンプレックスでした。もうなんか
今は、
今はまあ普通
幼い時はお父様とかと一緒にサッカーはやりました？
そうですね、結構、まあ、休みの日とかは親父の練習についてったり、うん、まあ、それで見てたりで、練習終わったらまあ一緒にボール蹴ったりしてたんで、
うん、ポジションはずっとフォワード？
まあ主に、はい、フォワードですね、はい。
やっぱり昔から得点を取るっていうのが好きでした？
いや、もちろんやっぱそれが一番の、サッカーにおいて一番幸せを感じる瞬間だったと思うし、うん。
小学校、中学生、高校って振り返ってみて、サッカー漬けの日々送ってらっしゃいました？
そうですね、やっぱ中学校入ってから本当ほぼ毎日練習があったんで、まあ、本当サッカーしかしてなかったなって感じですね。
勉強の方は？
いや、もうダメですね。ほとんど寝てました。まあ良い子は真似しないだし
憧れた選手っていらっしゃいました？
まあ、もちろんやっぱ G リーグ始まった当初のカズさんが、まあ、自分もフォワードだったし、
はい、
かっこよかったですよね。あ、まあ、今でもそうですけど。
同じピッチに立ったことっていうのはありますよね？
最近ですね。
あ
ーチームアズワンでツートップ組ませてもらいました。
そうだ、どうでした？
いや、緊張しましたね。まあ、周りの選手もみんなすごかったんで、
うん、
まあ、個人的にも初めての、まあ、まあ大勢の前でやるっていうのもそうだったし、あんな人たちに囲まれてやるのも初めてだったし、うん、まあいい経験してんなって思って。
そういう時って緊張はするけど、やっぱり燃えますか？
いや、まあ自分は逆に空回りしてまあ開始1分ぐらいでイエローカードもらったんですけどまあでもそれが本当、うん、まあいい経験になったかな。
うん、はい、カズさんっていう話がありましたけど、背番号の14といえば
誰ですか？
ヨハン・クライスは
ああ
意識しますか？
結構ちっちゃい時にアヤックスのクライフっていうユニフォーム、
ああ来て
親父がクライフのビデオを持ってて、それでもう幼稚園の時から見てて、それでクライフかっこいいっていう感じで、アヤックスの14番のクライフって書いてあるユニフォーム、
もう誇らしげに来て、
もう誇らしげに来て
今14番っていうのは偶然ですか？
まあ空いてた、
空いてた、
まあ、甲府に来た時に
空いてるならそれだろうって。
まあそうですね、
74年の西ドイツ大会の時の空飛ぶクライフって言われた
そうですね、まだ生まれてなかったんでまあ映像では何回も見ましたけど、はい、うん、小学校の時はもう完全にクライフでしたね。
うわ
もうクライフターンしかしてない
かわいいな見てみたいなそれもう本当に幼い時からプロももうすでに意識してた。
そうです、まあ親父がプロっていうのもあったし、まあ、サッカー単純に好きっていうのもあったし、うん、まあ、やっぱ大好きなものがやっぱ仕事になるってやっぱ一番幸せなことだと思うんで、うん、まあ、知らぬ間に多分もうプロになりたいとは思ってました。
J リーグのチームでいうと横浜 F マリノス、アビスポ福岡、横浜 F マリノス、サガン鳥栖、そして今のヴァンフォーレ甲府と、さまざまなチームを経験したからこそ感じてることとか、
自分のことが分かってきたからっていう、やっぱ最初マリノスにいた時は、うん、まあ、勢いだけでやってて、その自分が壁にぶつかっていることにすら気づかなくて、全然実力も何もないのに、うんうん、試合出してくれよみたいな、そういう野心しかなかったんで、
うんうん
うん、で、まあ、なおかつやっぱ試合出たら結果残したい結果残したいっていう、なんか自分に変なプレッシャーしかかけなくて、
うん、
まあ、結局壁にぶつかってばっかで、まあ、それでアビスパ行って怪我で半年ぐらい出れなかったですけど、夏場ぐらいからまた出始めて試合を経験して、よしこれでマリノスでまた頑張ったら出れると思って帰ったら、またやっぱ全然成長しなくて、それで鳥栖に行って岸野さんが誘ってもらったんですけど、岸野さんと出会ってなんか初めてその壁を乗り越えたかなっていう、鳥栖での経験が本当今に生きているかなって、自分では一番、まあ、試合に出れる幸せだったりもそうだけど、やっぱチームのために戦うっていうのは岸田さんから教えてもらったし、まあ、とにかくがむしゃらにやれみたいな、気持ちを前面に出せみたい なんかそういう戦術とかサッカーを教えるんじゃなくて、やっぱそういう気持ちの面でやっぱ自分に本当大きな影響を与えてくれたのがやっぱ岸田さんだと思うんで、その4年目ですけど、まあ、その時にやっぱマリノスで全然ダメで、まあ、本当その時に、まあ、自分の中でやっぱこれからサッカー選手で食っていけるのかなっていう思いもできたんで、鳥栖行ってやっぱもしできなかったらもうやめようかなっていうことがやっぱ自分の中で薄々あったんで、やっぱあの1年がなかったら本当自分は多分今ここにも座ってなかったです。
ある意味ご自身にとってのターニングポイントみたいな。
いやもう間違いないですね、やっぱあそこで鳥栖行ってよかった、まあ、それを手伝ってくれた秘書さんと、まあ、チームメイトに会うって感じです。
なるほどね。そこから得たものでもいいんですけど、プロのサッカー選手として一番必要な要素って何だと思います？
負けん気負けん気と気持ちです本当、まあ、今でもそうですけど、まあ、全然サッカー上手くないけど気持ちでまず負けないことでやっぱ、まあ、相手にも負けないっていうのがあるし、まあ、あとはやっぱ自分をしっかり見えるかっていうところだと思います。果たしてこの自分のチームの中でまず誰に勝ってるのかとか、それでのぼせ上がってあいつに勝ってると思ったらまあ全然違うし、まあ、そういうやっぱ全ての面で上回ってやっぱ初めて自分のチームメイトに勝つっていうのがあるんで、
Sports Club.